鎌倉雪の下教会の牧師としての最後の日々を過ごしながら、すでに注意深い方はというふうに書きましたが、注意深くない方もお気づきだと思います。この数週間、私はうっかりミスを連発しております。聖礼拝でも購読詩編の番号を間違えまして、主礼拝では賛美歌の番号を間違えまして、聖書朗読箇所を伸ばしたということは、まあ、今日の準備をするうちにどうしても読まなければならないと、そういうふうな思いになったという、まあ、ぜひ必要なこととご理解いただいたとしても、例えば今日の説教題ですけれども、自分では御言葉に合わせてもはや外国人でも希流者でもなくとしたつもりでいましたが、もはや外国人でも希流人でもなくと前週の週報および前の看板にはそうなっております。申し訳ないことに、いつも丁寧に書いてくださる外に貼り出された説教台を見て初めてその失敗に気づきました。あるいはこの数週間の私のうっかりミスの一端を知るためには、雪の下通信3月号の編集後記を読んでいただきますと分かりやすいかと思います。今月号はまるで私の特集号かのように私の文章がたくさん載っていますけれども、それによって編集委員の方々にはいつも以上のご負担、つまり私の尻拭いをしていただきまして、ようやくそれで成り立っているのだということがよくわかる編集後期となっております。思い起こしてみれば、この5年間ですね、川崎ご夫妻にも、また長老執事にも、あるいは通信の編集委員の方々や地区集会のアレンジをしてくださる方、その他いろいろなところで私のうっかりミスのサポートを皆さんにしてきていただいたと、そういうふうに感謝しております。しかしこれは自分で言うと誠におかしなことでありますけれども、そこを含んだ上で私のすること、しゃべることを牧師として、キリスト者としてとても信頼していただいていると思いますし、愛されていると感じています。新しい牧師が来ることはいつでも少し緊張し、またこの人は一体どういう人かと、互いに知り合い、そしてお互いの足並みが揃うまでは、多少ギクシャクすることもあると思います。私はこの5年間ですね、私の方ではどうにもならない深刻なすれ違いはなかったと思っていますけれども、きっと5年前にはお互いに理解できないような言葉や行動っていうのが、少しはあったのかなと思います。例えばそういうのを5年前にあった私と皆さんの間にあった、ちょっとした壁と言ってもいいかもしれません。もちろん5年前だって私が何かミスをすれば皆さん淡々とフォローしてくださったと思いますけれども、今はそれ以上に、本人に確かめたわけではありませんけれども、私の感覚では私の賭けを補っていただくとき、しょうもない大沢先生だと笑いながらも、愛を込めてサポートしてくださっていると感じております。同じように私も5年経ちまして、そういう眼差しで皆さんを見るようになっている自分に気づくのであります。この終わりの時から見返すならば、出会った頃の少しはあったかもしれない緊張とかぎくしゃくさっていうのは、それは早晩溶けてなくなる存在しない壁だったと、そう言いたいと思います。誰かある人と同じ時間を過ごし、何かのきっかけで親しくなった後は、いつだって私たちはそういう感覚を抱くものだと思います。例えば子供が結婚して新しい家族が家族の中に入ってくるとき、あるいは入学したての学校や専門学校とか職場とか、その作られる関係、友人関係でも、親しくなってみれば、でそこから見返すならばギクシャクしていたこととか不安に思っていたことが、不思議で不思議で、むしろ照れくさくなり、もっと早くからお互いに 親しくなることができたのではないかと思うのが世の常であると思います。だから今本当に多くの方からもっとお話ししたかったとか面談日に伺えばよかったとかそう言っていただきますと、壁は本当になくなりまして、自分はこの教会の仲間になり家族になったんだなと実感いたします。で、私たち人間がなぜ壁をするのか、それは多分作るのか、それは自分の生活を守るために物理的にあるいは精神的な壁を作るんだと思います。なんとなくできてくるんじゃなくて、やっぱりそれは必要に迫られるから生じるものだと思います。けれども時間が経って終わりから見るならば、今は存在すべきではない壁というものが私たちの生活の中にもなお無数にあるのではないかと思うのです。もう本当は壁はなくて、私たちの心の中にただ幻想として存在しているだけ、そういうものもあるかもしれないし、あるいは今は現にあるけれども時が来ればその壁は役割を終えてきれいさっぱりなくなると、そういうものもあると思います。本当に必要のない壁は永続することができないと思うのです。そしてその壁が本当に必要ではないのだと、それはもう存在しないのだと気づくとき、その時私たちはかつては隔てられていた隣人と手を取り合って一つとなって喜ぶのだと思います。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族。ここにいる者たちが皆このように呼びかけられています。ここにいること、ここに存在することを場違いなこと、ここに座りながら自分はよそ者だと誰も感じる必要はありません。もはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族です。そこには壁がありません。私たちが一つの神の家族となることを妨げている壁が一切ないのです。ただそうなんだと受け取ればよい、その事実に気づきさえすればよいのです。11節にまで遡って読まなければならないと思ったのは、誰も自分がそこから除外されていないということを徹底的に知っていただくために、そのために必要だと思ったからです。そこで詳しく述べられていることは、以前は確かに私たちは自分のことを聖なる民、神の家族と考えることは許されなかったということです。事実としてかつて私たちは神の家族ではなかったということです。それはただ私たちがかつては聖書を読んだことがなく、だから神を知り信じることがなかったということだけではありません。もっと深刻な問題、聖書自身が私たち人間という種族が神に逆らうものであり、それゆえ神から追放されたものであると語るのです。より正確に言えば、神の言葉を信ぜず自分の歩みを神に追い委ねすることができず、それによって自分で私たち人間の置かれている悲惨な状態だと、そういうことができると思います。しかし私たちが今聞くことが許されているのは、そのような神との対立の現実ではないのです。11節以下に詳しく述べられている言葉、それは異邦人と呼ばれる者への言葉だから、ユダヤ人ではない私たちのことです。そこで語られているかつての私たちの状態というものはしんどいものです。あまりにそこで語られている姿がしんどいから、簡単には自分のことと受け入れられない反論の余地さえある見方だと そう感じたとしても、そう感じたとしてもそこにこだわる必要はないのです。それは全部過ぎ去った私たちの姿だからです。つまりあなた方は選ばれた民ではなく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きている。あなた方は囲いの外にいるもの、まさに神の敵だと、今そうなんだと言われているのではありません。11節12節13節16節でしつこいばかりに重ねられている同種の表現によれば、私たちはその隔たりを以前のこと、その頃のこと、かつてのこと、廃棄され滅ぼされた事柄としてのみ聞くのです。私たち異邦人は今は選びの民イスラエルと同じように聖なる民、神の近くに生きさせていただいているもの、神の家族だと、そう呼ばれているのです。ユダヤ人であろうが異邦人であろうが、これを聞いているものはそれ以外のものと自分のことを考える余地はありません。神の近さから私たちを隔てている壁はすでにないのです。しかも私たちが今自分の耳でこれを自分のこととして聞くことができる、そういう神の近さにいるんだと自分のことを見出すことができるのは、私たちが意識無意識に限らず何かある一定の条件を満たしているからではありません。神の近さに預かり神の家族となるために私たちが何かをしたというのではないのです。神から遠く離れ神を知らず希望なくこの世に生きていたと、聖書がかつての私たちをそう洞察するとき身に覚えのないことだと、あまり実感が湧かないと、そう私たちが思うかもしれませんが、しかし本当に私たちにとって身に覚えのない無関係なことは、このもはや取り去られた壁が実に知らないうちに廃棄されてしまった隔たりが、それを克服するために私たちが何かすべきことはなかったということです。すでに過去のこととして完了形で語られた隔ての壁の廃棄は、やはりこれも完了形で語られているキリストを主語とするキリストの出来事によって成し遂げられたものだと言われています。13、14、15、16、17、18節はこの隔ての壁の克服、廃棄を行ったのが私たちではなく、ただ一人のお方の御業であるかと絶対に私たちが見誤らないために、この出来事はキリストイエスにおいて、キリストの血によって、キリストのご自分の肉において、キリストは双方をご自分において、キリストの十字架を通して、キリストの十字架によって、キリストはおいでになり、キリストによってと、徹底的にキリストが成し遂げてくださったことだと語るのです。他の誰がこの平和を、和解をもたらしたのでもなく、キリストが私たちの平和となってくださったのです。ですから自分がこの語りかけから除外されていると、で特にそれが自分には耳慣れない、何のことだかわからない言葉だから自分は部外者だと、そういう必要はないのです。それは私たちとは無関係に起きたことであり、だから耳慣れないし身に覚えがないのは当然なのです。しかし私たちではなくキリストが成してくださったその 和解の出来事は、キリストが私たちのために行ってくださったことであるがゆえに、その利益は私たちのものであります。他の誰でもない、この言葉を今聞いている私たちが、キリストの血によって神に近いものとされた聖なるもの、神の家族と呼ばれています。例えば洗礼を受けたキリスト者だけがそう呼びかけられていると、そういうふうに限定することはできないと思います。ある聖書学者はこの言葉がもちろん教会に向けており、教会に向けるってことはそこにいるキリスト者たちに向けられており、具体的にはエフェソの教会にいたユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者からなるその群れに直接語られているものだと認めつつも、しかしさらに次のように言うのです。もしこの手紙がキリストの福音に心を閉ざすイスラエルに語りかけてないというように見えるならば、それはこの手紙の視線がユダヤ人と異邦人からなる教会にのみ今は集中しているからに他ならない。キリストの世界的な救済行為は古い神の民をなお卓越した仕方で包んでいると。エフェソの信徒への手紙はキリストの福音に心を閉ざすイスラエルをその選びから除外しているわけではないと、そういうのです。ここで言われていることは、イエス・キリストが全人類を神と和解させたということ。こういう壮大なキリストの御業をイメージする仕方は、エフェソの信徒への手紙の全体の文脈にもよく当てはまるものであります。代表的なところでは第一章十節にこういう言葉があります。こうして時が満ちるに及んで、救いの業が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられますと。エフェソの信徒への手紙はこの計画を秘められた神の計画と呼びますけれども、それではやがては天地の万物がキリストのもとに一つにまとめられることになるという、この神の秘められた計画、しかしなおこの手紙の中でキリストの体と呼ばれて重んじられる教会とは、では一体どういうものになるのか。教会はこの神の秘められた計画全体においてどういう位置を持っているのか。私たちが読んでいます箇所の直後の3章1節以下によれば、この教会は主なる神様の秘められた計画をすべての人々に解き明かすために存在すると言われています。それはやがて来たるキリストによる万物の和解を先取りしている群れです。旧約の先民イスラエルのように、その民を見れば神の愛が分かってくる、その民を見れば生ける神のご計画が分かってくる、そのために地上に掲げられている灯火、それが教会です。その言葉と存在をもって、キリストにおいて成し遂げられた神の和解の出来事、今この時に明らかになった神の秘められた計画を世界に告げるために存在しています。すべてのものはやがて神と和解し、万物は頭であるキリストのもとに一つにまとめられると。その印が教会に見えるのです。ユダヤ人と異邦人からなる教会です。ユダヤ人と異邦人の一致、かつては決して食事の席を同じにすることのなかった敵同士です。その敵同士が 一つの食卓を囲んでいる不思議な共同体ができたのです。それが教会でした。しかし次のことも考えてみる必要があるかもしれません。なぜこのような和解について、ユダヤ人と異邦人の一致について語られる必要があったのだろうか。このことを心に留めておかなければならない、改めて思い起こさなければならなかったのはなぜであるのか。不和が教会の中に生じていたからかもしれないと、そう推測する人がいます。ある人は19節から22節の明るい言葉は目に見えている教会の現実を語っているというよりも、これは当時の賛美歌から引用された言葉であり、だからむしろ理想または目標として語られていると、そういうことさえ言うのです。そういう不和が生じたのではないかと。それは当時の教会の状況を推測するまでもなく、私たちにも分かることであると思うのです。私たちもまた教会において共に生きる隣人と間に壁を感じてしまうことがあります。やがて来たる全世界が頭なるキリストのもとに一つにまとめられるという神の秘められた計画をいち早く知らされ、まさにその和解のモデルとしてこの世に建てられている私たちキリスト者の間でもお互いの壁を感じることがあります。こんなはずじゃなかった、教会もまたキリストの平和を実現できていないではないかという疑い、そういう失望が生じるかもしれません。教会に結ばれていても平和な心で生きていないではないか、そう人からも言われるし、自分でもそう思ってしまうことがあるかもしれません。けれどもそういう疑いとか失望は、これは少し短絡的すぎるかもしれません。そこでとどまっていてはいけないと思います。教会の中にも壁と感じることが見えること、それこそが実はこの教会の位置というものが人間の団結によって存在しているものではないことの印にさえなるのではないでしょうか。本当に確かなことですが、ここにしている何百人の人々は別に気が合うからと、そういう理由でここに集まっているわけではありません。私たちを結んでいるのは気が合っていると、そういうことではありません。これはもしかしたら消極的な印かもしれない、消極的に見える印かもありませんけれども、そしてそれはキリストが万物の支配者であることが明らかになるまで時には克服されてしまう暫定的な印に過ぎないかもしれませんが、しかしこの群れの一致は決してメンバーの一致団結によって成り立っているものではなくて、ただキリストによって集められている群れなのだという、そのことの印となるかもしれないと思うのです。この教会の人ではなくて、またこの教会のことではありませんけれども、口の悪い人がかつて私に、教会は猛獣の集まりのようだと、そう言ったことがあります。私はそれを聞きながら、まあノアの箱舟の中にもライオンやトラはいたでしょうから、だからそんなに驚くことがないと、まあここまで口喉まで出かかりましたけれども、まあ、しかしやっぱりそう語らざるを得なかった人っていうのは、教会の中の人間関係で傷ついた人を見たことがあり、また自分自身が傷ついたことがあるのかもしれないと、そう思いました。残念なことです。それはその人に限らず、私たちも同じことを経験し、同じことを言いたくなる時があるかもしれない。 しかし大抵私たちがそのように思い、そのように発言してしまっているときには、実は私たち自身もまたウサギや羊ではありえず、そのとき私たち自身もまた猛獣になってしまっているのではないかなと思います。けれども思うのです、知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまう鋭い爪と牙をお互いに持っているかもしれないこの私たちが、なおここで同じ御言葉を聞き、キリストの流された血であり裂かれた体を表す聖餐の食卓に共につくことができるのです。そこにある私たちの姿というものは、そこに見えている私たちの姿というものは、私たちの誰もが一人として例外なくこの神の群れの中に存在することができているのは許されているからだということ。許されなければ決して存在しえないということを意味していると思います。だからこそなお私たちが今ここにいるということは、事実今ここで許されて私たちはいるのであり、人間の努力によってではなく、ただ主イエスの御業によって今私たちはここに一つの群れとして置かれているんだと。主イエスの思いが私たちを結びつけているんだと、そのことの印であると思うのです。自分たちがそのようにお互いキリストの血によって許され、キリストの憐れみと熱意によってのみ一つの家族とされているんだということを知れば知るほど、聞けば聞くほど、私たちは隣人に対して猛獣であることを主の憐れみによって耐え忍ばれていると、そのことにあぐらをかき続けるわけにはいきません。何度も失敗し何度も傷つけ合ってしまうことでしょう。しかし御言葉と聖餐の食卓に表されている神がキリストにおいて作り出してくださっている兄弟関係、家族関係の中に入れられたものとして、私たちはそこで許されて存在しているということを大きな安堵の中で知りながら、その自分が神の家族とされているという事実を必ず生活のすべての面において具体的に生き始めることになるのだと思います。そうしないわけにはいかないと思います。その時、使徒と預言者、すなわち週ごとの説教が告げるキリストの土台の上に、ただこの許しの土台の上に、家族らしい配慮と思いやりとケアが教会中で広まらないわけにはいかないのだと思います。そして事実、私たちはここで、この教会でそのような愛の交わりの経験を積んでいるのです。神のしてくださったことに比べると、私たちのそういう技というのは小さく不器用なものに過ぎないかもしれませんが、しかしその身はキリストが十字架でしてくださったことが、この私たちお互いの手足と口を通して今ここで結んだ確かな身であります。そして私たちの手の技によるその小さな身は、御言葉と聖餐の食卓の恵みに預かったものが結ぶ果実として、私たちはこの小さな身によっても今ここでキリストの生ける臨在を指し示すことができ、そしてこれを見る者たちがやがて来たるべき日における主の教会に生きることになることがどんなに素晴らしいことであることか、 やがて主がもたらしてくださる万物の和解のその世界の姿というものがどんなに素晴らしいものであることか、そのことを人々に憧れさせる地上における積極的な印にさえなると思うのです。そのように用いていただけると思うのです。この数週間私は激動の日々を送ってきましたが、その一つの理由は間違いもなく父が亡くなったことによります。教会の仲間のが葬儀に出席してくださり、また慰めの言葉と祈り、メールや電話などで大きな支えをくださったことを感謝しております。父は1月末から危なくなってたんですけれども、さすがに天人間際の思いもよらないタイミングに失ったと思っております。けれども私たちが奈良からこの教会に赴任してくる数ヶ月前に電話で私の父が大きな病を得たと聞かされておりました。彼はまだ洗礼を受けていませんでしたから、私たちはここに来てきっと彼が洗礼に導かれるまでの使命も与えられているんだと思っていましたけれども、そのことも叶いまして、またこの5年間というのは思い返してみればゆっくりと別れの準備をすることのできた年月であった日々であったとも思うのです。特に本人も間近な死を覚悟しました。今年の1月後半以降は本当に死を見据えての対話を続けることができました。この人は間もなく死ぬんだっていうこと、それを本人も対話相手もよく承知した上で、しかもそのことを話題にすることをタブー視しない、そういう時を一月以上持ちました。でこの終わりを見据えた対話っていうのは本当に家族にとって宝のような対話であったと思っています。私たちがそのような対話によって至った結論っていうのは、父の人生のすべては、そしてこの家族のすべてが神の御手のうちに入れられていると、そういう結論に至ったのです。そしてそのような神がすべてを御手のうちに入れてくださっているという、その確信のうちに過去を振り返るならば、一つ一つの出来事っていうのがまた新しい意味を持ち始めると、そのことを私は経験しました。終わりから今を見直すことができるということはとても良いことだと思いました。そしてその終わりが悲惨な終わりではなくて神の治められている終わりであるとするならば、私たちは終わりから見直す、今を見直すことによって大きな慰めと力を得ることができるのだと、そのことを身をもって知りました。そしてまた私が今日の聖書箇所を読んで何よりも強く感動させられるのは、ここにある教会の群れとはまさにそのような終わりから見られている群れ、世界の終わりの姿がキリストのゆえにここに見えている群れなのだということであります。もはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族、神はキリストにおいてすでに私たちをそのようなものとしてしまっておいでです。この言葉の囲いの外に私たちは誰一人いません。エフェソの信徒への手紙に見る神の秘められた計画、そこでは万物までが視野に入れられています。そしてこの万物のまとまりをも視野に入れたキリストにかかる事実に 私たちは生きることができるからこそ、私たちは今恐れずに、今ここでは通用しているかもしれない隣人との相違ということも、そのままにまっすぐに見つめることができるようになるのではないかと思うのです。無理強いをする平和ではなくて、見せかけの平和ではなくて、キリストの眼差しにおける最後の平和を信じるからこそ、今ここにある不一致をも暫定的な不一致としてそこに置いておくことさえできると思うのです。もう時間の限界が見えてきましたので、最後に少しだけ21節22節に触れておきたいと思います。ここには神の家族として平和と和解のうちに生きることこそ私たちの本当の居場所であると、私たちの住まい、私たちのいるべき場所とは神の家族として平和と和解のうちに生きること、その家に生きることだと。それどころか、そこに生きる私たち自身が聖なる神の住まいとなっているのだという、一つの建物のイメージが描かれています。しかしこの家は今までのことからとも明らかのように、まだ完成に至らず建設途中であります。けれどもこの建設途中であることを言い換えて、面白いことにこの家は成長しつつある家だと、そういうふうに描かれています。建設途中だっていうとちょっと消極的かなと思いますけれども、成長中だと言われるとまたなんか明るい、そういう印象を受けるような言葉になっていると思います。この家はどうやって成長するのか。ここではシュエスが大工としていらっしゃるのです。カールバルトという神学者は、ここで尖ったり欠けがあったり丸かったり出っ張っていたり、そういういろいろな形をした人間という石を、心を傾けてぴったりと重なり合うように積み上げていてくださっているシュエスのイメージを描いています。デコボの子のある石を取り上げながら、シュエスがこの神の住まいのどこにこのデコボコの石がぴったり収まるかって、とても愉快なイメージであると思います。教会にはいろいろな人がいますけれども、シュエスはここをご自分の工事現場としていてくださる。大工の息子であるシュエスが、私たちという一つ一つの石をここで積み上げていてくださる。シュエスの建築の妙義を私たちはこの教会でこの身をもって経験させていただくのです。シュエスがこの教会という群れを誰一人不必要なものとお考えになることはなく、一番ぴったりな場所に収めてくださるように、そのことを私たちは心から信じることができるように、私たちは今は主の体にぴったりの居場所があるとは思えないような、そして私たちの人間的な目から見ればこの建物の外に置かれているように見える石たちも、神の秘められた計画においてはやがてそのままで一つの主の体としてぴったりと組み合わされる日が来ることを信じることが許されているのだと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、ただ恵みと憐れみによりここに招かれ、あなたの御子の体として呼んでいただき、私たちはここに場所を得させていただいていることを心より感謝いたします。あなたの眼差しにおいては、私たちの誰もが この神の住まいを作るために欠かすことのできない一つの石であります。どうぞそのことを私たちが深く信じることができますように、このちっぽけな私をも主イエスが血を流して買い取ってくださったものであることを深く心に留めることができますように、そしてまた私たちだけではなく、この和解の言葉、恵みの言葉は全ての人に聞かれることを神様あなたがお望みになっていることを、どうぞ私たちが改めて受け止めることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。